こでもポジティブ子育て、略してかえポジ。
はい、皆さんこんにちは。今日は3月12日火曜日、朝もう10時46分になってしまいました。今日は朝一番でね、次女ちゃんの採血の予約が入っていたので、それに連れて行って学校まで送って行ってみたいなことをして、買い物してってやってたら遅くなってしまいました。今日は予告していた通り、ドイツの病院と私が知っている日本の病院のなんか違い、こんなに違ったみたいなところを、はい、シェアしたいなと思います。はい、ドイツのね病院施設は、まあ、私は働いていないので全然詳しくわかんないんですけど、一応日本みたいに外来と、あと病棟とみたいなステーションがあってっていうのは同じような作りですね。でうちの子が行ったところが、小児病院なので、小児科だけじゃなくて小児科の中にいっぱい部署が、分かれていて、その中の一つの部署に多分もう10個ぐらいあったんじゃないかな、うん、その中の一つのステーションにうちの子が入院したみたいな感じでした。で、真夜中のね入院騒ぎで病棟に連れて行かれまして、で2人部屋だったんですよね。で2人部屋なんですけど、一番びっくりしたのはカーテンの仕切りがありません。これびっくりしますよね。日本だったらありえない、本当にプライバシーもうないんですよ。もう面会の人と喋ってることとか、ドクターと看護師さんと患者さんが喋ってることとか全部丸聞こえなんですよね、うん、で仕切りがなんでないのかっていうのが、まあ他の方からちょろっと聞いたのは、やっぱりこの空気の循環を滞らせないために仕切りがないっていうのと、私のただの私の、妄想を考えたことなんですけど、仕切りがあるとね、ドイツの男女が一緒になると何するか分かんない。まあ小児科だったらねありえないですけど、まあでも隣に入院してきた子は16歳とかだったので、ね、なんかほら囲まれてたらね、なんかちょっとダメなこととかやっちゃいそうじゃないですか。なので仕切りはないのかなみたいな勝手な思いです。まあそんな理由ではないと思うんですけどね。うん、でね、お部屋もすごいナースステーションの目の前だったんですけど、毎回ちゃんとね扉を閉めてくれて、すごく静かでナースステーションで喋ってることとかは全然聞こえないですよね。で日本はね一応ね私が20年前ぐらいに病棟で働いていた、ルールによりますと、一応部屋の喪失の仕切りの扉は閉めるようにっていう風な感じになっているんですけども、私が働いていた病棟が脳外科で結構危ない患者さんがたくさんいたので、いろんな意味でね危ない患者さんがいて、その扉をねこう開け閉めするっていうことの方が危険だったり、まあ、何かあった時のその危険をキャッチしたりするためには扉を開けといた方がいいというような感じで、まあ、特例で私たちの病棟は扉を開けていました。で夜はね閉めるようにしてましたけども、昼間はね開けてましたが、基本的にドイツのねうちの子が入院した病棟の喪失の扉入り口はねちゃんと閉まってましたし、まあ、今は日本でもその表にね名前を書いたりベッドに名前を書いたりはもうしないかもしれないですけど、全くそういう作業もなくってね来られてました。で、同じところは患者さんにアームバンドをねバーコード付きのやつをつけられる、それは一緒でしたが、うちの子はそのアームバンドを 利用してなんか薬をもらったりみたいな、こうバーコードで患者チェックして薬をもらったりみたいなことは、なかったですね。20年前の私が、日本で働いていた時はすでにそういうバーコード制度が導入されて、患者さんの、バーコードをピッとして、あと処方されたお薬をピッとして、それで、時間ですね、処方した時間、処方じゃないか、投薬された時間と、内容が合ってるかっていうのでちゃんと確認するっていうシステムが導入されていましたが、ドイツはなんか適当な感じでした。でお薬もまあこれもまあ意識がねちゃんとはっきりしているっていう状態のもとなんですけども、看護師さんが見てる間に飲むとか言うんじゃなくって、カップにねピョンとかゆみ止めを渡されて、でもう食後に自分で飲んでねみたいな感じでしたね。うん。で、あとは面白かったのは、看護ステーションがめちゃくちゃ静かだったのは、私がもう特にもう忙しい外科病棟にいたから、でしかも日本だったからっていうこともあるんですけど、まあ小児科のね内科的なところにいたので、もうとにかくず本当ナースステーションめっちゃ静かだし、働いているスタッフの皆さんもなんか言ったら悪いけどちんたらほんたら仕事しててありえない、本当に早歩きで歩いているスタッフがいない。その病棟だけじゃなくて、病院めちゃくちゃでかい病院なんですけど、オペ場もちゃんとあってね、でもそこでねこう早歩き大股開きで歩いているお医者さんとか看護師さんを一人のも見ないんですよ。もうそれは私的にへーみたいな、結構衝撃的な感じでしたね。うん。あとは、一応患者情報はこう電子カルテで地元の病院から行ってるんだと思うんですけど、でもなんかね結局ね毎回先生ドクターが変わるたんびに同じことを聞かれてね、日本だったらそういうことがないように引き継ぎがされて、でドクターもこう上のねオーバーシュトゥーフェアーツトみたいな、オーバーアーツトっていうのかな、もう病棟長みたいなね先生が回診に来られて、で診断とかを言ってもらったり、今後の治療のことを教えてもらったりしたんですけども、なんかもうその話何回も言ったよみたいなことを何回も言わないといけないっていう、ドイツにね引き継ぎっていう言葉がなくてですね、ありとあらゆるところでこの引き継ぎがされていないっていうのが問題視されているんですけども、ドイツの病院でもまあ日本ほど、まあ、日本がちょっとおかしいのかもしれないです、そういう面でにおいて引き継ぎがもうすごいパーフェクトなので、はい。でもちろん、看護師さん同士の引き継ぎはちゃんとされていたと思うんで、看護師さんにまた同じことを言うみたいなことはなかったですが、そうね、まあこれやろうねみたいな、これだったら私たちにできることだからやってあげようねって言われて、でそういう提案をされたことに対して、その提案したしっぱなしで全然持ってきてくれないとか、はい、もうドイツあるあるだなと思ったし、あとはまあ細かく言うと、うちの子のねから顔の皮膚がねすごく乾燥してたんです。皮膚にちょっと感染をしてしまって真っ赤になって痒くなってみたいな感じだったんですけど、その乾燥しちゃった皮膚に対して対処法、お薬じゃなくてこう保湿剤をね塗ってもらったりとか、そういうこともしてくれなかった感じですね。で退院の時も、その皮膚を保護するためにどうしたらいいのかとか、退院後の生活指導もなかったしなんかね、そうで退院の時にね私がいなかったんですよ。家にいてたまたま退院になるとか分からずに、うちの旦那が午前中だけだったら付き添えるって言って、その日はね付き添ってくれていて、でまあその日に退院にはならないだろうと思っていたら、なんか先生にね今日中に退院できるよって、もう治療薬 どれね飲んだらいいかっていうのが分かったから、入院中は治療薬飲まなかったんですけど、帰ってからこれを飲んでねっていう、それもなんかね珍しいパターン、日本では結構面白いなっていう感じだったんですけど、入院中はもう治療はまだ全然始まらなくって、退院でね退院後に家で薬を飲んで治療開始してください、それで様子見てくださいっていう感じで終わったんですけど、急に退院になっちゃったもんで私がそばにいなくて、一応 LINE 電話で先生が言ってることをこう、ね、たまたま電話してる時に先生が来て指導してくれたんであれだったんですけど、まあそのねどうしたらいいかっていうのが詳しく教えてくれなかったし、まあ、日本人として教えてくれると思って待ってるから、こう待ってる情報を待ってるんですけど、こっちの常識は情報を待ってても本当にくれないので、こっちからね情報を得るように正しい質問をしないと聞きたいことが聞けないんですよ。聞いたとしても下手くそなドイツ語で喋ってしまったりすると通じなかったりするので、なのでねうちの旦那にこれ聞いといてっていうことが、うちの旦那の方が私よりドイツ語ができないので、なかなかこうハードルが高かったりねして、でまあ聞きたいこと、あと書類出してもらわないといけない、例えば学校休んでいるので、入院していましたっていうその証明書を出してもらったりするのも、まあその大事なことはお願いしたんですけど、その後ねこうパパッと私がそばにいたら気づいて、あなんかこの上に塗布していいクリームありますかとか、本当にね石鹸使わずに洗っていいんですかとか、なんかいろいろ聞けたと思うんですけど、それが聞けなくて、結局家に帰ってね小児科にもすぐにそのね紹介状というか、このなんていうかな、こう経過証明書みたいなね、先生にこれ渡してねっていうのを渡されていた手紙があるので、小児科の方に結局持っていったんですけど、その小児科の方にも一応聞いたんですよね、保護するクリーム何か何塗ったらいいですかみたいな。そしたら、まあ、うちの小児科の、ね、先生めちゃくちゃ忙しくてほとんど半分話聞いてないので、太陽の直射日光だけ気をつけてね以上みたいな感じで、別に情報だけだったらその時診察がなかったので、なんかパパパパってカルテにもらった手紙をスキャンして入れて、次の、予約を入れて、はいバイバイ、はい次の人みたいな感じだったのでね、いい情報は全然もらえずに、結局私の、独断で家にあった、オーガニックの、まあ、スイスのメーカーなんですけどね、ベレダっていう愛用しているクリームがありまして、それをね塗ってます。で塗ったところでうちの子はかゆいとかね痛いしみるとかも言ってないので、まあ、それを継続しないと本当にカピカピになって、余計に乾燥するとね、かゆみって増えますし、でこうただれたところが乾燥した後って、まあ、痛みも伴ったりひび割れになったりね、余計に、いろんなね悪化することが考えられたので、うん、状況を見てね私は勝手に、いろいろ塗って朝晩とクリームを塗ってあげてます。ということで、薬を飲み始めてねちょうど何日かな、5日4日5日ぐらい経ちましたが、おかげさまで本当に症状はスーッと引き始めていて、まだまだ残っているし、学校に行ったらねその顔どうしたのとか、日焼けしたのとかね、いろいろ言われるんですけど、言われるらしいんですけど、うちの子は結構平気で学校に行きたいみたいな、行った方が勉強できるし家にいても暇だしみたいな感じで、別に人になんか言われても今んとこ気にしてないのかなと思います。でなんかこんなこと言われたとかね、こんなこと言われたとかいうのもちゃんと私に言ってくれるし、あそうなのみたいな、うん、いいよいいよ知らないだけだから、なんか聞かれたら言ったらいいし、聞かれなかったら適当にあしらっときゃいいから、気にしない気にしないって言って私は対応しています。ということで、ちょっとドイツのと日本のね病棟の 病院の違いを喋ってたら長くなってしまいました。最後まで聞いてくれてありがとうございます。はい、明日はせっかくなので、まあ、ドイツの医療費についてまたこれ日本とドイツの違いみたいな感じで、まあ、あんまり詳しくないですけども喋りたいなと思います。バイバイ。